愛と真摯な神様が日夜叫び求める先民のために、選ばれた民のために正しい裁きをしてくださらずに、長い間そのままにしておかれることがあろうか。反応です。なことは絶対ない。決してありえない。あなたが認得の神は速やかに裁いてください。しかし人の子が来るとき、地上に信仰が見られるだろうか。失望落胆によって信仰がぺちゃんこにされ、イエス様を迎えることができないという、そうなっていやしないだろうかという、こういうですね、警告も出てくるわけでありますね。常に祈るということは、どんなに大切なことでしょうか。私はたびたび皆さんに、御言葉を読みましょう。まあ、牧師は誰でも言うと思いますけど。そして特にね、私たちの団体で出ている聖書日課をね、共通の聖書の歌詞を読みましょう。そして、そこに書いてある、示されている御言葉に心を留めてですね、そこにある慰めとか励ましとか教えとか、時には悔い改めとか、そうチャレンジとか、そういうものを受けて、信仰を持って受けて、でそれをですね、私たちは祈って祈って、そして分かち合うという、そういうふうにして私たちは信仰の交わりを励まし合いしてまいりましょうと、こう言ってるんですけども、聖書を読むとともにですね、聖書の御言葉を読んで、そしてそこで新しい発見したこと、お知られたことをですね、心に思い巡らしながらどうするか、祈るということ、祈る、お知られたら終わりじゃないんです。あ、そうかで終わりになるんです。そのことをここで頭で理解したら、今度は膝を抜いて手を組んで祈るときに、その御言葉の教えがここに来る。死体を殺さなきゃいけない。御言葉を具体化し、身につけていく。それは祈りからじゃ。教えたことを祈りにしていくとき、聖霊がその教えを、その人のうちに心に、お答えください。心に入った御言葉は、生活の中に生かされてきますよ。そうしますと、身につく。だから祈りってすごく大切ですよ。私は聖書寝転がっても読めるかもしれませんが、祈るという時にはやはり正座向き直って祈るでしょう。祈るところから私たちは霊的に、霊的な恵みの中に導かれるということです。祈りが大切ですね。初めての方も、イエス様を信じようとしていらっしゃる方もですね、聖書の御言葉をぜひ読んでいただきたい。わからないところがたくさんあるかもしれませんが、わかるところだけ。聖書はでも優しい言葉で、単純に語られるところがたくさんありますから、イエス様の言葉は優しいですから、深いですけども、わかることはない。読んでいただいてですね、単純に受け止めていただいて、そしてその言葉を握って祈っていただきたい。初めてうちはどのように言葉でお祈りしたいかわからないかもしれませんけども、思いや気持ちを言葉して祈るのは、確かに初めは難しいですけども、続けているうちに身についてくることなんです。よしよし、元気が出てくる。祈る生活が身につくということが、どんなに大切かということですね。これは普段の祈りです。しかしまた時に私たちは、特別な時に特別な祈りをすることがあります。人生の中でいろんなことが起こります。問題が起こったときに私たちは必死で祈るんですね。仕事のこと、家族のこと、親たちは子供のために本当にあるときに必死で祈ります。その問題に対処します。神様の助けを求めます。私たちはこれまでの生活の中で真剣に祈ったことがあったと思いますね。あの時の祈りは忘れないという祈りがあるんじゃないでしょうか。イエス様は失望せずに常に祈りなさいと言われました。私たちはどうすることもできないと思う状況に置かれることがあるんです。何でもない時はですね、比較的楽観的なお祈りしますけども、ことが起こり逆境の時はですね、私たちは必死で 祈りじゃないでしょうか。この例えで捉えられているこの祈りもですね、決して単純な楽な祈りじゃなくて、一人のヤモメが必死で祈っている、自分の危機の中で必死に祈っている、一生懸命に祈るんです。なぜイエス様は失望しないですぐに祈るべきことが大切かということを言われたか、二つのことだけ簡単にお話しします。一つはですね、私たちが困難なこと、難しいことに直面したときに、ここでこそ祈らなきゃならないんですけれども、まあ、正直申しますとね、なかなか祈れないのであります。祈ることが難しい。祈らなくてと思いながら、なかなか祈りが出てこない。祈らないことがある。そしてその祈れない原因は、しばしば失望なんです。がっかりしているからです。祈ることもできない。祈るというのは信仰の行為ですね。信仰に結びつかない。ペシャコになってしまっているということですね。だけどもイエス様は、失望しないで、失望せず、失望落胆にあなたの心と思いを支配されない。祈りなさい。そして祈り続けなさい。意志ですね、これね。そこにチャレンジしていらっしゃる。このヤモメはこの大変厳しい状況、どういうことだったか具体的には書かれてありませんけども、私を訴える者を裁いて、私を守ってください、正しい裁きをしてくださいと窮地に陥ってたんですね。このヤモメっていうのはですね、当時の社会の中でヤモメっていうのは、このご主人を夫を失った女性のことでありますが、こういう人はですね、性格のすべてを失ってしまったという、支えを失ってしまったということで、当時の社会の中で最も弱い立場の人でありますね。それはヤモメであります。一方、この裁判官というのは、これ、この社会の権力者であります。権力者です。まあ、全然弱者と強者の、このはっきりした対比がここにあるんですけども、誰もこの例え話はですね、面白いところで、この弱いものがね、強いものをね、動かしてしまうという話なんです。訴え続けることによって、正しい裁きをしてくださいと。一生懸命訴え続けることにおいて、こんなに弱いものが、もうこの、神を恐れないで人を人と思わないという、もうひどい人間でありますけど、もっと悪い人間でありますが、この、権力を持つ者を動かしてしまうというね、そういう話なんですね。特徴なのは何度も訴える、訴えて訴えて、もう勘弁してくれと、もううるさい、もうこれをやめさせる方法はもう有利な裁判してやるほかないということでね、山本が訴えついに聞いちゃってですね、正しい裁判、弱い者を助ける裁判をしたという話なんです。訴えなんです。この間の新聞に取り上げられておりましたが、10月の10日、水銀を地球規模でこう消滅させるというね、水俣条約というのが日本の熊本で開かれまして、世界中の国の閣僚が来てですね、約25カ国ですが採択されたというお話がありました。水俣という言葉、久しぶりに聞きました。古い方ご存知でしょう。もう数十年前になりますね。熊本の水俣というところで起こった一つの、この日本における公害訴訟の原点といわれる問題が起こったところでありますね。熊本にある窒素という化学工場の、この工場排水がですね、有害物質を含んどったわけですね。水銀を含んどったわけです。それをこう垂れ流しにして、長いことで垂れ流しにして。で、私も百姓のこの長男でありますけども、この炎天下で田んぼの草取りをするときにですね、お母さんたちがもう一生懸命でありますが、もう喉がカラカラですね。そこでですね、この田んぼの水を飲むことはできないけど、小川の水をね、ちょっと行ってですね、そして時間も惜しいもんですから、この 泥をよけてですね、すすったという話でありますね。そこにこの工場排水が流れていた。